2025年9月19日金曜日、時刻は午前7時56分を過ぎたところです。さて、駅今日ですね、六十四家を読んでおりまして、前回に続いて今日は9番目ですね。9番目の松竹というのに入るんですけれども、その前に改めてこれ、まあ読んでおりますが、その益教とは何かということをもう一度ここで押さえておきたいと思いますね。解題のところにこういう一文があるんですね。これは11ページのところでしょうか。益教は神聖な経典でもなければ神秘を説く起承でもない。読む人一人一人に自分の頭で考えることを教える書物である。益教の言葉は一つのヒントである。人はそのヒントから自由に連想を働かせて自分の持っている問題を考えねばならない。そうして初めて益教を現代に生かすことができるのである、ということをもう一度確認した上で、で今日のところは9番目の松竹というのは小さな畜産の畜なんですね。で、この松竹の記号は上が孫を示す、孫というのは風を示す孫、すなわち陽陽陰となっておりまして、陽陽陰で、下の3本がこれまたこれは陽陽陽となっておりまして、これは1番目の剣ですね。剣ですから、上が風で下が天ということですね。で、そういうことで、通称の名前は風天松竹というふうになっておりまして、翻訳者たちがこの松竹に当てたタイトルは剛を制する道、剛健の剛ということですね。強いですから天ですよね。剛を制する道というふうなタイトルがついておりまして、まず解説、蓄とはとどめる、蓄える、養うこと、小なるもの、すなわち一つの因が大なるもの、五つの要をとどめようとする。したがって少ししかとどめることができない。松竹とは小がとどめる、少しとどめることである。常軌を逸した夫、君主を妻、臣下がとどめようとするのである。小が大をとどめるにはそれなりの方法がなければならない。いたずらに張り合っては破壊する、破綻する。陰の力はまだ弱い。運気は充満しているが、それが形をなさぬ時の陰鬱でイライラした気分。密運雨降らず、密集した雲、厚く重く重なった雲ということですね。だけれども、まだ雨は降らずである。くれぐれも短気を起こしてはいけないとなっておりますね。解説の方ですね。で、この解説を踏まえて原文の翻訳、こうなっております。松竹の家はその志が大いに行われることを示す。唯一の因 が正義にあり、正しい位置にあり、上下の合用が皆それに応ずるのだ。内に剛健な力を持ち、外面はあくまで従順さを失わない。ただし今は西の空から密雲が湧き起こりながら、まだ雨となって万物を潤すには至っていない時である。大志が妨げられて停滞しているのだ。大きな志、大志が妨げられて停滞しているのだ。なおも努力して進むことが大切である、と総論がありまして、大正、君子の心得。大正、風が天井に吹く、これが松竹の花鳥である。風だけでは万物を潤すことはできない。君子はこの花鳥を見て、いよいよ我が身の文徳を磨くのである。文徳に注意書きがありまして、論語に遠人服せざれば文徳を治めて持ってこれを来たし、すでにこれを来たせばこれを安ずとある。文徳を治めるとは、霊楽による教養を積み、それによって人民を強化することである。教養人ということですね。教養を身につける。ここの対象、もう一度。風が天井に吹く、これが松竹の花鳥である。風だけでは万物を潤すことはできない。君子はこの花鳥を見て、いよいよ我が身の文徳を磨くのである。そうしなければならない、ということですね。続いて6本の記号のそれぞれの意味合い。まず一番下の小陽、流行り立つ心を抑えて正道に帰る、正しい道に帰る。何の咎めがあろう、吉。二陽、同類たちと手を携えて正道に帰り、中庸を守ってゆけば吉。三暴三陽、暴走した挙句に車体と車輪がバラバラになる。流行り立つ夫と抑えとどめる妻がにらみ合うのだ。夫が家庭を治め得ないからである。死因、誠意を持ってことにあたれば流血の惨事は避けられ、憂いは遠ざかる。上と心を合わせることができるからだ。咎めはない。五陽、誠意を持って人々と手を携えてゆく。富を独占せず隣人と共に栄える。上陽、努力を積み重ねてついに目的に達せられた。垂れ込めた密雲も雨となって万物を潤し、流行り立つ夫もとどめられた。しかし不女の情動は従順にある。いかに正しくとも出すぎては危ない。月も満月に近づけば太陽と見まごうばかりになる。これは強調、今日の兆し、強調である。 君子はこれ以上進んではならないとなっておりますね。これが松竹。君子を臣下がとどめようとする松竹。タイトルは業を制する道ということでした。といったところで時刻が午前8時7分を過ぎたところです。以上です。